リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
無限そうめんにハマってます。 SG 館長のバヤです。
無限そうめんって何？
リュウジのバズレシピ。
ほんま麺好きよね。
麺大好き。
なんか常に Facebook の投稿麺みたいな。
もう麺ばったり。
そんなに麺いいわ。はい。
では、毎度司会を務めています SG 会員のよしみです。どうぞよろしくお願いします。さてさて、今回はまた皆さんにいただいていた質問にお答えしたいと思っています。では早速一番最初の質問からいきたいと思います。ラジオネームゆうさんからいただいています。りさちゃん、ばやちゃん、よしみちゃん、こんにちは。いつも SG ラジオを楽しく聞かせてもらっています。今回は SG ラジオで聞いてみたいテーマがあったので初めてお便りさせてもらいました。取り上げてほしいテーマはおうち英語と小学生、中高学年です。我が家には小4と小1の娘がいます。小4の娘は学校で友達とアニメや音楽など流行りのコンテンツの話題で盛り上がったりするようです。親としては学校で友達と共通の話題で楽しく盛り上がったりすることは微笑ましいのですが、おうち英語的には流行りの音楽やアニメの視聴に自宅時間を割かれすぎるとインプットの時間がなくなってしまいます。最近は私がかけた英語のかけ流しと長女の聞いている J-POP が同じ空間で流れている時もあります。これから思春期を迎えてどんどん広がっていくであろう娘の世界に制限をかけずにおうち英語も深めていけたら嬉しいのですが、やっぱり両立は難しいのでしょうか。小学校高学年、中学生などのおうち英語の先輩方がどのようにされているか聞けたら嬉しいですとのことです。
もうね、大きくなると時間もなくなるっていうのはみんなが言ってるし、なんとなくそうなんだろうなって、こう子供が小さい時思ってても、やっぱ漠然としか分かりづらくて、実際子供が小学校に上がってから話には聞いたけど、ほんまに時間がない、おうち英語入れる隙がないって言ってる人はたくさんいる印象かな。
本当にうちの子3人いたけど、いるけど、確かにもう高学年になればなるほど時間はなくなる。もうこれは事実だし。で、おうち英語やってる人、すべての人たちに共通する悩みだと思うんだよね。で、うちの今現在小5の娘も J-POP がすごい好きで、私としてはこう、おうち英語とのこの天秤にかけることでこう、悩ましい気持ちはあるんだけど、うちの方針として、やっぱり女子っていうのもあるし、本人がやっぱり好きだし、J-POP を通じて学校の友達と関わることもあるんやろうなって思うから、もう好きにさせてるのよ。で、おうち英語は少ない時間でも集中して聞き読みをしてもらうってところで、私と娘のお互いの妥協点にしてます。で、子供が大きくなればなるほど意識して聞くっていう、その英語を意識して聞くっていう方がかけ流しよりいいかなって子供を見てて実際思ってて、で今はかけ流しは宿題している時のみかけてるって感じかな。でこの時だったら J-POP 流すと本人もこう歌ってしまって止まるから、まあかけ流ししていいよみたいな感じになってるから、こうかけ流しを宿題の時にはかけ流しみたいな。でそういう風にしてこう時間を増やす、長くするんじゃなくて濃さを意識してみてはどうかなって思いました。で下のお子さんもまだまだかけ流しが有効かなって思う年頃なんだけど、まあ、お姉ちゃんがやる時間に一緒にこう聞き読みをやってみるといいかもなって、やっぱ女の子姉妹だからお姉ちゃん羨ましいなみたいなのがあって、でそれぞれデバイスをそれぞれに用意してあげて、イヤホンとか、なんていうの？何の機器がある？
それぞれのタブレットとかデバイスを見て、それぞれが聞いたり見たりするってことね。
そうそうそう、それが言いたかった。うん。 キャリ
まあ、そうだね。やっぱ上の子のやつを、上の子のやつを真似したいっていう下の子はいるから、でも同じことをしちゃうとレベルが合わないから、それぞれちょっと違うものを同時にっていうのが必要になってくるね。こともあるよね。こう、複数の子供がいてるときって一気にできる場合と、それぞれに合わせたものをした方がいいときってやっぱりあるから、その辺もバランスよくやね。そうだね。で、そうね。あと、この質問を見て、なんか子供の世界を制限せずにおうち英語を両立するっていう、その人が思う両立できている状態っていうのは、どういう状態なのかっていうのが人それぞれ違うから、なんか日英がどういうバランスであれば両立できてるっていうふうに見なせるのかっていうとこがそもそも違うから、どれぐらい入れたらいいとか、どのぐらいの時間、どういうことすればいいとかっていうのは一概に言えない。なっていうのが一つ思うことと、あと学校の友達と共通の話題で盛り上がるっていうことに対して親の方向性、親の考え方もそれぞれ違うし、子供自身が子供と学校の友達と共通の話題があって盛り上がりたいことに対する捉え方もだいぶ違うと思う。個人差があると思うね。だから、それ、だから、なんか一概に共通の話題がないからかわいそうっていうのも違うと思うし、それがなくても大丈夫っていうのも違うと思うし、やっぱそれぞれの親の方向性と子供自身がどう考えるのか、どう捉えるのかっていうところでバランスを取ってあげるっていうのがそもそも大事かなっていう前提があった上で、ばやちゃんが言ってるように、やっぱりインプットの濃さを意識するのは私も大事やなと思う。ね、おうち英語イコールなんかもインプットが大事。それはそうなんだけれども、イコール掛け流しをとにかくしろみたいなイメージがあるんだけど、いわゆる掛け流しのインプットと、あえて聞くっていうインプットがあって、で、それぞれ使い分ける必要があると思うし、まあ、一般的に、ね、全員じゃないけども、一般的に年齢が低いときは、他のことをしながらの大量のかけ流し、こういわゆる普通のイメージ通りのかけ流しが有効な場合が多い。だけど年齢が上がってくると、ながらのかけ流しでの効果はちょっと薄れてきて、あえて聞く、聞きたいと思うから聞く、聞かなくちゃいけないと思うから聞く、みたいなインプットが必要になってくる感じかな。で、まあ、具体例として中高生の、中学年、高学年ぐらいの子がやってることって言ったら、大きくなったら習い事とか一人で行き帰りしたりすることもあるし、そういう時に、自分でね、デバイスでオーディオブックを聞くとか、なんか動画、見たことのある動画の音声を聞くとか、まあ見てももちろん構わない、その見れる状況の機会だったら構わない、それを見るとか、あとそれ以外に宿題とか、それ以外のワークブックとか、をする勉強時間っていうのが多分大体あるはず。ね、そういう時に、レベルの合った動画を一本必ず見るっていうのも、もうルーティンとして組み込んでしまうとか、そういうのをやって確保する子が多いかな。あと、例えばオンラインレッスンだと時間の確保しやすい。できる時間にやろうねってやるとズルズルなっちゃうけれども、オンラインレッスンだと親もこの時間にオンラインさせなくっちゃって思うから、しっかり取れることが多いから、その時間を有効に使って、質のあったインプットだったりとか、まあ、あえて聞く、あえて見る、あえて読むみたいなのを入れるっていうのを多くする、時間を多くするとかかな。その時になるべく子供と相談して、お互い納得できる妥協点、だからばやちゃんのとこで言ったら、こういうとこが妥協点っていうふうにお互い分かってるわけやね。そういう妥協点をお互いに相談して決めた上でスケジュールを立てられるといいのかなと思います。はい。
では次の質問です。ラジオネームもっこすくまさんからいただいています。はじめまして、非会員のものです。こちらのアカウントをフォローして、インスタかな？多分、インスタか何かに登録していると思うんだけれども、アカウントをフォローして、会員申し込みに悩みつつ、数ヶ月が経過していたところ、先日の投稿で、非会員でもラジオを聞けることを知り、早速まとめて聞きました。貴重な情報をありがとうございます。運営者の皆様が予想外に明るく、賑やかなキャラクターで、親しみやすかったです。娘1歳3ヶ月、細々とおうち英語歴は生後半年くらいから、YouTube の雑多な英語のかけ流しと簡単な語りかけです。娘は日本語の発音もまだまだですが、 私の語りかけのレベルの英語や聞き慣れた英語の歌の内容は理解しているようでジェスチャーで理解を示してくれます。以前のラジオの回答で英語の歌ではインプットが足りないというお話でしたが、本人は体を動かすのが大好きなタイプで絵本をじっと聞いていられないのと、会話がある動画には興味を示さず全然見てくれません。また共働きで平日はほぼ一緒にいられないし、 YouTube で英語の歌を見せるので必死です。こうなると私の語りかけのレベルをアップさせるしかないのかと思いつつ、時間もなく、もう少し大きくなったら会話のある動画に興味を示してくれるようになってくれるのでしょうか。アドバイスいただけると嬉しいです。中古で買った DWE のプレイアロングは好きみたいですといただいています。
予想外に明るく賑やかなキャラクターって書かれてるから、普段の発信は違うに見えるんかな。
予想外ってまたそれが予想外だったけど。あ、そう？って
思う。いや、一応さ、真面目風にしてるじゃん。
で、あと、まあ、インスタ、まあ、インスタ担当だからさ。
そうね、そうね。だからちょっと雰囲気は違うかもね。うん。まあ、でも、ツイッターも一応真面目に出してるよ。
私もまあ、真面目に書いてるよ。
まあ、中身はそんなことないですね。
そうそうそう、あの、はい、エセ関西弁で喋らせていただいてますラジオ。
エセだ。
エセだ。やっぱどこ行ってもエセだから私はやっぱり。
あ、いろいろ移動してるとエセになるんかな。まあそんな気にならない。もう私は一応生粋の関西人だけれども、それでもおかしくなるかもしれない。うん、まあいいよ、はいはい、真面目に答えましょう。
私が思ったのはやっぱり。普通に年齢的に歌の動画は大好きだよね。もう誰でも好き。ちっちゃい子は。で、ベイビーシャークとかが好きですとかよく聞くよね。で、あの、共働きっていうことで、起きてから家を出るまでの時間とかさ、家に帰ってからの時間がとってもタイトだと思うから、私だったらご飯の準備をするときとかに、あの、娘ちゃんがじっとしててほしい。やん。で、そういう時はじっと見てくれる歌の動画を見せるかな。で、それ以外で別にそのじっとしててほしいわけじゃない時は、会話を含む映像をかけ流しして、そのいわゆるインプットをする。うん。で、インプットは別にじっと画面を見ている必要はなくて、で、ここは子供目線じゃなくて親目線で音源画像をポチッて、あの、なんていうの、電源を入れられてたら OK ってことで、お母さんの語りかけはあのできるものをできる時にしたらいいと思うし、あの全然こう肩の力抜いて日常を過ごしてたらいいかなと思います。
うん、ベイビーシャークってあの威力すごない？
すごいよね。もうやっぱずっと耳に残ってるよね。
うん、子供たちも好きだし、なんかもうあれを頭に占領されるよね。すごい、すごいいるけども、あれ。そうそう。で、そう、英語の歌だけでは、いわゆる英語が話せるレベルに持っていくためのインプットとしてはやっぱり足りないっていうのは事実なんだけれども、誤解してほしくないのは、英語の歌がダメなわけではないし、ゼロではないっていうこと。だから、その別に今時間がないから英語の歌しかっていうのであれば、とりあえずそれをまずゼロよりは、あのプラスっていう部分でやるのは全然構わないと思います。で、あのでね、語りかけのレベルをアップさせるしかないのかみたいに書いてはったんやけども、別それしか方法がないわけでもないし、ばやちゃんが言ってるみたいに子供が大好きっていうその歌の動画、今は大好きっていう歌の動画を活用しつつ、あの英語力を上げるインプットとして別枠のもの、ちゃんとインプットになるものっていうのを子供が興味を示す示さない関係なく環境として準備してあげるっていう目線がすごく必要かなと、この質問を読んで思いました。ね、例えば、あの、親自身が、あの、ジャニーズ推しやったとするじゃない？私、ジャニーズわかんないんだけど。その、
なんでこの例を、例えを出した
の？なんでもいいのよ。なんか別に親の推し物ね、あったとして、その子供が興味があるかどうかなんて関係なくって、家に、まあそのなんか例えば CD とか動画とか、なんかうちわとかよくわからんけど、そのグッズがあるわけじゃない？ で、その子供は知らないうちにその親の推してるジャニーズの人に親近感が湧いてきて、なんかいろんな情報を得るわけよ。今日誕生日だとかさ、なんかこんなファンミーティングがあるかなんかよくわからんけど。で、そういうふうな情報をね、勝手に得るわけやんね。だから親がこう、親はジャニーズのことを子供にインプットしようってしてるわけではなくって、そのインプットに取り組むっていうふうに力を入れるわけではなく、ジャニーズ推しの親を持つ子供が知らないうちにジャニーズに染まってるみたいな感じで、英語力を上げるためのインプット素材を置いておいたり、流しておいたりっていうイメージで、存在させるっていう感じにするとうまくいきやすいかなと思います。ちょっとジャニーズ推しの例が分かりやすい、分かりにくかったら分かんないんだけども。で、またちょっと別の話で、語りかけでおうち英語みたいなのがすごいやっぱり多いから、やっぱり親が英語語りかけないとダメかなとか、それがあるからレベルが上がるみたいに思う人もいるかもしれないんだけど、正直そういうのは子供が小さいうちしか、なんていうのかな、ブーストさせられないものっていう感じだし、語りかけレベルがアップしたとしても、長い目で見たら、おうち英語的にはそれがレベルが高いかどうかっていうのは、おうち英語がうまくいくポイントではない。ので、その、語りかけレベルが上がるかどうかよりも、インプットの軸をしっかりすることとか、それ以外のバランスをちゃんと取ることとか、その子供の成長とか、親のライフスタイルのその時々に合わせた取り組みを、取り組み方とか、導入方法とかをマッチさせていくっていう方が断然大事だと私は思ってるので、語りかけはまあできる範囲で頑張ったらもちろんいいし、できるに越したことはないけれども、語りかけのレベルをアップする方法しかないと思って、そこを無理に頑張ったりっていうのは必要ないかなと思います。なので語りかけレベルはそんなに気にせず、インプット、さっきも言ったように別枠でちゃんとインプットを入れるっていうのを少しずつやっていけば、子供の成長に伴って会話帳のものを入れられる時も必ず来ると思うし、それをうまく入れる導入方法とかの方が、工夫すべきところかなと思います。はい、
本当にそう。語りかけが親ができないとみたいな、話を聞くと、いや、それだったら私もできてなくないっていつも思うから、本当にインプットの内容をしっかりするっていう方が絶対大事だと思います。うんうん、
では、次の質問です。ラジオネーム、カジさんからいただいています。2歳5ヶ月の子供がいます。英語の動画や絵本を見ているときに、これ何？何してるの？など聞かれます。日本語で意味を聞かれたときは、どう答えるべきでしょうか？ひとまず今は日本語で船が出てくる話みたいだね、怒ってるねとか直訳せずに状況を一言だけ説明するように心がけていますし、それで満足はしてくれています。しかし英語で簡単に説明した方がいいのか、なんだろうねと共感だけすればいいのかと悩んでいます、とのことです。
よく聞きますね、これね。本当に聞くよね。すごい、なんでみんなすごい考えてるんだなって思うんだけど、本当に私さ、その辺適当にやってきた適当人間なんよ。もう全然深く考えてなくて。で、本を読んでて、英語で言えるものは言ったりするし、言えないのはもう日本語で適当に説明して、わからないものはもうわからないと、正直に。言うのよ。で、その時の子供ちゃんが満足してくれてんだったら、もういいのよ。それが正解。その時、わかる？私が言いたいこと。正解はなくって、その時の子供ちゃんが満足してたらもう正解で。だから、カジさんとこの、子供ちゃんが、今その時に満足してくれてますって書いてるから、もうそれがカジさん親子の形なの。もう上手にできてると思うのよ。
日本語で聞かれた時にどう答えるかっていうのは一つの回答はなくって、その子の性格とか、あと知識、年齢、英語レベルによると思うのね。で、どういうことかっていうと、カジさんが日本語の本を読んでいて、子供にこれ何してるのって聞かれた時に何と答えるかなっていうのを考えてみたらいいんじゃないかな。それと同じようにすればいいと思う。例えば、なんか桃太郎できび団子を刺して子供にこれ何って聞かれたら、その子供がまだ赤ちゃんだったら、お団子だよね、美味しそうだよね、ぐらいで止めると思うね。 でもそれが例えば小学生でもうそのきびだんご、例えば岡山が桃太郎で有名とかって話を知ってれば、うん、なんかあこの間岡山すごくない、私がこれ中で覚え出すのよその桃太郎そういえば岡山で有名だよね、岡山なんかきびだんご売ってるよね、修学旅行でお兄ちゃんが買ってきてくれたよねとかそういう話までするよね。だからその何してるのって聞かれた時に、あこれ何って聞かれた時にどう答えるかっていうのはその子によるっていうことがまず一つ。あと考えてみてね、自分がわからない言語を他の別の人から読み聞かせしてもらってるっていう状況があった時に、これは何だろうな、何してるのって自分が質問者としてどんな風に相手に答えてもらったら満足できて読み聞かせ楽しいと思えるかっていうことを考えてみてもいいかなと思います。で、日本語がわかる相手に自分のよくわからない例えばフランス語とかの本を読み聞かせされてるとするじゃない。で、これ何って日本語で聞いたのに、その読み聞かせしてる人からフランス語でなんたらかんたらって説明されたら、余計わからんわ、日本語でちゃんと言ってよって思うじゃない。そういうことよね。だからそういうシチュエーションでどうやったら子供に対していい答え方なのかっていうのを考えつつ、そのバイアさんが言ったように、その子供が満足した楽しいと思えたら正解っていうのが、正解なのかなと思います。はい、
では今回最後の質問です。ラジオネームミッチェルさんからいただいています。こんにちは、いつもラジオ更新を楽しみにしていて欠かさず聞いて勉強させてもらっています。4歳の男の子で1歳から DWE をはじめ、英語絵本や ORT も使い、ひたすらかけ流しは続けている英語ができない母です。そのおかげか発音も私が真似できないほど流暢になっていると思っていますが、なかなかアウトプットができていません。 DWE の T、テレフォンイングリッシュも嫌いみたいです。うまく答えられないと嫌みたいで、そこで質問なのですが、おうち英語をしているので英語アニメや動画を見せるときは英語の切り替えができるものは英語で見せているのですが、どのくらい理解して見ているのか分かりません。これくらいは分かっているかなと思いたいのですが、確認する方法などはありますでしょうか。無駄なインプットになってしまっているのではと心配しています。パウパトロールやトーマスは好んで見ていますといただいています。
うん、控えの方なんかな。なんか更新を楽しみにして欠かさず聞いてますっていう人がいるっていうことがすごい嬉しいですね。なんかわかんないじゃんこっちは。はい、ありがとうございます。
あんまり意識せずこう喋ってるから、こういう、あ、控えですって言われるとさ、あ、控えの方も聞いてくださってるんですねっていう気持ちになる。めっちゃなる。ありがとうございます。そうそう。これもでもよく聞かれるよね。いつも聞かれる第3位ぐらいかな、私の
中で。微妙な第3位
で、まあまあ、私はその日本語で登場人物の関係とかをちらっと聞いてみるとか、登場人物の感情、その時のなんで泣いてるのとか、なんでこんなに嬉しそうなのとかを聞いてみるとかして、なんかそれで全てが判断できるわけではないけど、そういうふうに私は聞いてたかな。で、英語年齢まだ3歳だよね。4歳の男の子で1歳から DWE を始めて書いてあったから、英語年齢3歳かなと思うんだけど、まだまだアウトプット出てこなくて当たり前だし、焦らずインプットを続けていってくれたらなと思います。
うん、そうね、アウトプットが出てないとどうしてもやっぱりインプットの入り具合が分からなくて不安になるし、実際やっぱりインプットの入り具合を確かめてほしいっていう風に英語力チェックやってるんですけど、それをもうやっぱりよく頼まれるから、みんな分からないと不安っていうのはよくよく気持ちは分かります。で、いろんな子がいてて、やっぱたくさんインプットは入ってるんだけども、正解じゃない英語を発するのが嫌っていうスタイルの子もいるし、周りが言ってる、どんどん喋ってるから逆に喋りたくないっていうふうに言う子もいるし、実際やっぱインプットが入ってないから話せないっていう子もいるし、あんまり入ってないんだけどもうガンガン喋っちゃう、だから流暢に喋ってるに見えちゃうっていう子もいるから、本当にアウトプットの部分だけを見てて、インプットの入り具合を確かめるってことは難しいんだけれども、私が英語力チェックする時のポイント、まあ、何個かあって、一つは、 質問した時の反応ですね。質問した時の反応が、答えがなかったとしても分かってそうかどうかっていう目線だったりとか、行動だったりとかっていうのを見て分かってそう、理解してそうだったら、これぐらいのレベルは分かってるのかなっていう判断基準にしていることと、あと、もう一つのポイントは、その、例えばセリフをよく言えるんですとか、言う人いるんやけども、セリフをそのまま言えてるっていうのは、インプットが入ってるイコールではなくって、違う場面、全く違う場面だけれども、その、ちゃんと使うべきところで使えてるかどうかっていうのが一つのポイント。で、それ、セリフを、例えばなんか、アニメの朗読とかを全部言えるんです、空で言えるんですっていうのをただ覚えてるだけっていうパターンが多いので、実際に使いこなせてるのかどうか、短いフレーズでもいいから、使いこなせてるかどうかによって、そのフレーズが使われている動画のレベルがある程度合ってるかどうかっていうのは、一つの判断基準になるかなと思います。やっぱり一概には言えないから全体的に見てどうかなっていうのを調べるんだけど、調べる、確認するんだけれども、一つのポイントとして参考にしてみてください。
では、今回も皆さんの質問にお答えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。質問やメッセージはまだまだ募集しておりますので、Twitter とかブログのラジオ関連の投稿だったり、記事に記載されている質問フォームから、質問やコメント送っていただけると嬉しいです。ただ、次回からちょっとゲスト回が続くので、お答えするのに少しお時間いただくので、その点はご了承ください。それでは次回の SG ラジオもお楽しみに。バイバーイ。ビビビ。